戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りするここの遠吠えポッドキャスト銭湯大成 .com ということで、お相手はあなたの街のビデオ屋さん私内野と、さすらいのテレビプロデューサーくどっぽん、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、今回もやってまいりましたよ。
始まりました、
ね。台風が近づいている中ね、台風銀座、
そう、台
風まごめね、やってまいりました、
ね。そんな起きてる、
ねえ、駒込の、歌広場さん ね、 またね、また来てくれよなんて言われてね、また来てまいりました。
結構宣伝になるみたいな。
そう、
俺たちが言うとね。
俺ら、あの戦闘態勢の収録やってるとこでしょ、なんつって。
歌
広行こうなんつってね。
なって
るね。なってるみたいですよ。ね、皆さんどうですか。
まあ、この話何度も何度もこすってあれですけど、ほら、収録したじゃないですか。
うん、公開収録
ね。したじゃないですか。
飯野くんの
映画で。公開収録して、はい、で、その前に、ほら、俺とゴンちゃんってさ、一、うん、回それが上がる前に俺とゴンちゃんとみんなで話した時に、うん、いやー、上がっちゃってさ、って言ったじゃん。うん、俺さ、うん、多少ね、まあ話持ったつもりだったんですよ。うん、まあ、多少話持った、こう面白くおかしく失敗したよみたいな感じでやって言ってるのに、うん、聞いてみたらまんまだったって。
ちょっとハードル下げとこうかな。
ハードル下げとこうかなと思ったら、まんまで、恐ろしくね、全部聞き忘れたから、こんなにあわあわしてたかと俺。参った参った。もうなんかね、トンちゃんとね、リボンの話してるあたりでね、切っちゃった。俺二度と聞いてない。
あそこから面白くなるのに、
あ
そこから面白くなるのにな
んか心ここにあらずみたいな話
そういうこと言うなよ。お前ら不動産面白くやってみろ。あのね、あ、なるから。
そんなところでね、完全アウェーの場所にも味方がいましたよっていう、
マジで
マジで
マジで、
嘘。はい、クレーム王子いいの歩む監督の上映会見てきました。
いいのは別に
もういいの。戦闘態勢 .com の皆さんこんばんは。覚えておいでか分かりませんが、以前真山真という名前でツイッターをやっていた、
おお、
ああ
真山さん、
真山さん、
はい、群馬出身の小園優さんが MC、 落研冒険支部上映戦闘態勢 .com公開収録と知り、これは見逃せないと思い、
マジで
5月16日の飯野監督作品上映会に行ってきました。
マジで
マジで、マジで、あ、ありがとうございます。
嬉しい、すごい、
言ってくれればいい、
すげえ嬉しい。
小園さん可愛いな、飯野監督ってマーク・ウォールバーグみたいな体してるなと思いながら石出監督も交えての MC を聞き、飯野監督過去作品を楽しみ、落研冒険支部にはあわや泣くかというぐらい感動し、戦闘態勢の公開収録に笑うと大満足のイベントでした。落研冒険支部は特に最後の最後の場面、さつきとたまるが笑顔でかくちゃんに手を振り返す、すがすがしくも切なくもあるあのエンディングが本当に素晴らしすぎて、お世辞でも社交辞令でもなく引き目でもなく大好きな作品になりました。
ありがとうございます。はごめ、
へぎ、は、励みになるので、店を出るときに感想を言ってもらえたらと飯野監督に言われたのですが、気が引けて何も言わず、そそくさと帰って申し訳ありませんでした。またこんなイベントがあれば行ってみたいと思います。戦闘態勢 .com は2011年に聞き始めて以来、今一番好きなポッドキャストです。
そんなに昔から聞いてくださったんですか？
年に1、2回は、第1回から最新回まで、当時の聞かないですけど、これからも更新楽しみにしていますので、末永く続けてください。はい、それでは、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かけながら頑張れって言ってた方がいたよみたいな。
そうね。
前山真さん、懐かしい
ですね。誰だろう、前山さん。俺でも観客の顔、全員覚えてるわ、そこにいた
よ。そう、
ほんと。誰だろう、
誰だった
の。前山さん、声かけてくるよ。
ね、よかったのに。
いや、でもね、やっぱりね、声かけてにくい気持ちもわかるじゃん、やっぱり。
そんなに、あ、そんなに俺らだってウェルカムなオーラ出して
る。出してる、全然ここに帰りも
わかんない。
だって、限定
で2人で、2人で、2人で、
ずっと。そうだったら、全然女優さんの方ばっかりみんな。
ね
え、誰だろう、お前もさ。
あ、そうか。
そうなんだ。
あ、でも、作品を好きになってくれるっていうのは、面白いとかなんとかより、好き嫌いで判断してほしかったんで、何よりの、ありがたい感想ですよ。ありがとうございます。なんか、元気そうで何より。
何
より。何よりです。
はい。そんな感じですね。
2011年頃って何だったっけ ?2011年頃。
ね、
お休みアモライトとかあの辺、
あ、そう
さ、かもしれない、
その辺ですね。
だって2010って書いてあった、一番昔のやつ。
そうそう、2010
って書いてあった
最初。なんだ、遅い人とかね。俺もたまに見返して、一度見返して見るけど、あれ、なんかこれついこの間やったような気がするけど、これ2011年なんだ。なんかそういうのがね、結構ありますね。
もう、7年
もう何年やってるってこと
ね。
やりますね。
怖いね。
何もやってんだ。
ね。
すごい。
そう考えたら、いやいやいや、言って、割としょっちゅう7年やってって言ってる、言ってるよ。
7年は長い。
でもね、やっぱ、こういう真山さんみたいな人たちが言うとね、なかなかね、やっぱこのまま続けていこうって感じになります
よ。いや、これであとで知見は続けていこうって
気がしますね。全然なりますね。
頑張りましょう。
はい。嬉しいっすね。
どうですか？
僕今日アウトレイジ見て、最終章み
たいなね。
どうでした？あれね、塩見三世さんね、なんか、
闇山なん
だよね。ね、だからね、そうそうそう。で、そう、いや、病気してたっていうのにしてて、で、その後ずっと出てなくてさ、で、アウトレイジにさ、出てきたからさ、おーっと思ったけどね、まだちょっと不完全な感じでね、でもなかなか良かったですけどね、顔は。
予告編じゃなくてさ、制作が記念インタビューとか記者会見みたいなやつ、YouTube であるんですよ。それ見たらさ、塩見さんはもちろんそうだけど、なんか、西田敏行も調子悪かったで、なんか病気やみ上がりで、脳出血かなんかで、同じ病気な
ん
だって。それで、やっぱり車椅子かなんかで当日2人が入ってて、座ったままの芝居しかできなかった
と
西田敏行が言ってて、塩見三世さんが立ち上がって何か言おうとするときは、後ろにいる大杉健人さん、岸辺行ってくるから大丈夫かって支えるような感じで、スイスイ言ってて、白龍は白龍でさ、なんか昔話、もう右も左も分かんないで、時に映画って一緒に撮ろうって言って撮ったけど、北野監督とさ、ベネチア行ったんだって、ベネチア行った時に、白龍さん、一緒にやってきてよかったねって言われて、なんで、グググみたいな泣き出しちゃって、なんなんだろう、このなんか、安らぎの里みたいな感じがさ、いや、元気、もっと元気よく行きましょうよみたいな。
でも確かに白龍とたけし、で出るんでさ、それ見るとやっぱその男強豪につき、そっから多分白龍初めてその時見たかなって思ったからさ、とか大杉さんも出てるしさ、大杉さんもほらビートたけし映画からグーッ
て出てきた。原田、俺も見たけど原田泰造ちょっと寂しかった。あれあれ終わりみたいな。
ああ、そうなんだ。
でもそう、原田泰造あのままなんか出してたらさ、ちょっと俺笑っちゃって、演技に笑っちゃってたかもしれない。 あれやでみたいな、いつも熱いなんか今度の時の原田泰造みたいなやつで、ね、ちょっときつかったかもしれない。
アップが多いね。そうだから役者のアップが多いんだけど、もう結構みんなね、ララララって言ってるわけやね、おじいちゃんだ。
そう
みんなね、おじいちゃんだ。だからね、まあちょっともう一回、あのほらベテランの人たちもさ、一回入れないですよ。若い人たちが元気にやってるわけですよ。でも結論、オチはついてない。オチもうエンディングとしては
もうオチが
終わった。
オチが終わった
って感じですね。
西川見てた、オチは。
石川見て
る。何がどれが一番面白かった？
やっぱ1位なのかな。
1位かもしれない。怒鳴り合い、足の引っ張り合い、嘘の付き合いみたいなのがあって。あのほら、椎名桔平がさ、この3作品通して一番色っぽい男なん
だ。ああ、そうそうそう。
あの色っぽい、 感じの人がいないの
か、うん、23人は、うんうん、なるほどね。
そうか、しなきって死んだ、
死んでる、死んでる、死んでるから、うんうんうん、そうそうそう、
一だけなんだね。
そう
そうそう、うん、そうそう
そう、だけど、おじさん、話さ、分かった、
あんまよく分かんない、
分かんない、
分かんない話だよ。
だから2の時もそうだけど、2の時の北野武史の動機って割と1で古文殺されてるじゃん、それへの復讐みたいなのが出てくるわけだ、まあ、途中で若い人殺されちゃうんだけど、それへの復讐ってのがあって、だからあいつ許さないじゃん、誰だっけ、眼鏡かけたあの人裏切って最後野球ボールで殺されちゃう人、
あれあれあれ、あの加瀬、加瀬、
加瀬か、加瀬、加瀬、加瀬、だからあれ許さない、やっぱり水野をやられてるから、あれがあって、うん、でパート3でも割とそれが2で殺されてる人たちのことが、の復讐として覚えてるっていう部分があるから、2見てるって忘れてるからさ、名前あいつの落とし前だみたいな、
そうそう、木村の男出てきた、
あれもさ、誰だっけ、
そうそうそうそう、
ニトさんもおそらく続けてやろうとしたんでしょ、
ね、
あれは、
そうで最終塔っていうね、ははあの、はいはい、アイデアは良かったけど、あんまりなんかその後なんか出てこ
ないから、ね、でもあの見せ場はたくさんあるし、飽きずに見れます
ね、
どうですか、ここから
皆さんの見ましたか。
私昨日ブレードランナー、
いやー来た
来た、あれあのさ、一切情報入れたくないん
ですよ、山口さんも
一切情報入れたくないんですけども、うちの君が感想として教えてください、どうでした、まずうちの君は、
感想、
うちの君は1に対してはどう、まずブレードランナーのそのハリソン・フォード版に対してはさ、どう、
うん、面白いですよ、好きですよ、はい、でもそれほどあの山口君、あの映画山口徹の映画漂流記の山口君ほど、はい、そののめり込むわけでもなく、
山口がね、うん、もうとにかくブレードランナー大好き大好きって言うから、うん、俺はあんまり言わないんですけど、俺がね、結構期待する映画なんですよ、俺もブレードランナー関連のものを集めたい、
あー、そうなのね、そう
なんですよ、男たちの番かとどっちかなっていうぐらい好き、
あー、そうなのね、そう
なので、できればですね、内容についてあまり言わない、
あまり、あ、じゃあ一個だけゲスな観点から言わせて、
ちょっと、はい、
その前に、あの俺は、昨日一番で見たのね、一番の、ユナイテッドシネマ、豊島園っていうね。それは、アイマックス。
それはなんか見えてきた。
それはなんか俺もね。
話の流れで見えてきた。
Facebook やってるとまあわかるよね。
そうだ
った。俺は本人。ユナイテッドシネマ、豊島園っていうところで一番で見たんですよ。で、こう、さあ始まるぞって言ってね、メガネかけようとしたら、なんかそこ、そそそそそって言って、俺の斜め前にね、マッチ棒みたいなのが座るんですよ。あれと思って、あれ嘘だろあいつ錦糸町だよなと思って、錦糸町とここ結構離れてるぞって、嘘多分俺の頭の中ではもうブレードランナーっていうとハリソン・フォードじゃなくて山口の顔がもう浮かぶようになってるじゃん、やっぱみんなね、だから、いやいや、これは幻覚だと思って、見よう、映画に集中しようと思って、映画に集中して、後ろ姿だけだから、でもこの負のオーラは、
どう考えても
、で、俺もうなんか、こういうこと初めてなんだけど、すっごい尿意を催したの。おしっこ
じゃなくて、
ダメだ、もうダメだ、これ、この、苦しさに耐えながら見るよりも、一回出した方がいいと思って、すいませんって言って、結構混んでる中、こう出てって、それでこう、ジョーって出して、パパパって帰ってきたら、もう戻れないから、まあそこそこ脇が空いてたから、脇からこう見てたのね。で、こう脇から、前の方の脇から見てて、で、終わったら、後ろをこう見たの。後ろの、負のオーラの人物のところを見たら、前から見たら、やっぱり山口くんだと思って、おい、この野郎つって、びっくりしたとか言って、まあまあそんな感じでね、これ、まあ、感想は聞かずにさ、まあ、どうも。俺これから新宿に2回目見に行くんですよ。ご苦労さんです。 ってさ。
お仕事ですよ。
で、まあ、山口に会ったんで、うん、もう山口を見ちゃうと、うん、もう俺みたいなね、そんなに思い入れのない奴が感想を言うのもどうかなと思うので、ちょっとゲスな観点からね、はい、言うとね、すごくいいです。ゲスな観点から言うと。
ゲスな観点、
ゲスな観点っていうのは、あ、まあこれネタバレじゃないよ、全然ネタバレじゃないんですけど、あのね、まあレプリカント、
はい、
レプリカントがいますよね。でそれ以外に今回新しい趣向としてね、AI の女の子が出るの。
お
ジョイっていうね、
う
ん、これがね、なんとなくこう日本のオタクアニメ大好きオタクをね、具現化したような、主人公がね、それ主人公と AI の関係が、抱き枕、アニメキャラの、プリントされた抱き枕とかを買ってるようなね、オタクの心情が、投影されてるようなね、AI のジョイとの。
非常に都合のいい女の子。
非常にね、男の理想みたいな感じのキャラで、で、最初は部屋の、ホログラム装置からこう投影されるの、ホログラムが。女の子がね、AI の女の子がこう、いろいろ喋るんだけど、で、携帯型のホログラム装置を買うの。その、
欲しくなっちゃった、
ね。欲しくなっちゃった。これで君を外に連れ出せるぞなんつって。外に連れ出すようになって、うやーみたいな、そういう、描写があったりして。で、また、オタクの夢というか、ホログラムだから触れないわけですよ。
あー、わかった。
ね。
あー、わかった。
こんな方法を使って、ホログラムと、ああ、なるほど、みたいな、もう男の、オタクの夢みたいなね、そういう描写があってね、なかなかね、多分2049年ですか、オタクの皆さん、2049年まで生きたら、多分こんな世界が待ってるよっていうふうに、夢が持てる映画でした。
だからこう、じゃあ脳内にこう、ひたひたと、いやらしい、別に牧師とかじゃないんだけど、
いやらしい
フェロモンがこう、脳内に出てくる感じ。
出てくる感じの、オタクの皆さん、こんな、未来はこんなだよみたいな。
頑張ろうと。
頑張ろうよっていうね、そんな感じ。
まあ面白かったの、まあ、映画としては。
まあ面白いですよ。面白いです。
何時だ
2時間44分。
ない
ね。
まあその日の夜に俺山口君と会ってですね、うん、一応軽く感想を聞いたら、思ってたよりかは良かったって言ってた。
じゃあ楽しみだ。
あんまり聞かなかった。俺は聞かなかった。聞かなかった。でも一言言うんだったらみたいなね。でもちょっと、いくつかいろいろありますみたいな。
あ、まあまあまあ。まあそれはまあ、
研究からでしょ。
まあまあまあ、兄さんはあるだろうね。
あいつ本当はもういろんな仕事辞めて、あそこでそば売りたい。二つで十分ですよ。あの仕事はあいつはやりたいんだから。雨に打たれてあの仕事やりたいんだから。やっぱりお似合いですよ。私は毎日けてな。
そっか。なかなかね、ワンの雰囲気出てまし
たよ。本格機動隊がね、いまいちやっぱ CG だから街の作りが全部。
はいはいはい。
なんかこれ1ってなんか匂いまでするぐらい
の勢
い
があって。ウェットな感じね。
ウェットな感じだけど、あれがね、高画質では寂しかったんですよ。やっぱそのぐらいの迫力はあったと
思う。ありますよ、ありますよ、
あります。
なんていうか、空気感が感じるっていうかね。ということで、パクリチーズトレンドコーナー、イェイイェイイェイイェイ、というわけでね。二人だけで盛り上がっておりますけど、すまながらね。
いや、あまりの二人が元気よ。
というわけでね、毎回、ウェブからパクってきた相談に、無理やり答えてしまうというこのコーナー、いつも通り、こんちゃんがウェブからパクってきた相談にお答えしますよ。
今日、見れてるでしょ。
見れてます。
今日、文字コードがね、まあ、おかしかった。
あ、そうなんですね。
UTF、
UTF-8。あ、なるほどね。なるほど。来ました。はい。じゃあ行きますよ、
はい。
今回の相談は、ごぼうさん、女性10代の中学3年生女子ということでね、塾の先生がめっちゃ、てんてんてん。ね、なんでしょうね。中学3年生女子です。ちょっとあっち系の質問ですが、塾の先生がめっちゃ変態です。かっこ男の先生。 私は塾に入った頃、その先生に一目惚れして大好きで、多分先生にバレてるくらいアピールしました。けど今私は冷めて先生が好きになってくれてるみたいです。それはまだいいんですが、私が2番わかんないと言うと、先生が、あーそこねと言って教えてくれるんですけど、その時不自然なくらい胸を見てくるんです。それで私が理解して、あーなるほど、ありがとうございますって言うと、あーなるほどね、かっこ笑いと言います。あーなるほどね、かっこ笑いと言います。これを言われた瞬間、めっちゃ後悔します。かっこ笑い、笑ってんじゃない
笑ってんじゃない。
それから英単語が覚えられないと言うと、英単語が覚えられないと言うと、ビンビンにやっておかないとねと顔を赤くして笑います。その時いつも胸見られてるし、あそこはビンビンなんです。かっこ笑い。
マジ？
大丈夫？マジ？だんだん嘘っぽくなって
る。どうしたらいいですか？
きっと照れがあるんじゃないかね、やっぱり相談するの。
そこはビンビン。
わかんねえ。
わかんねえだろお前。
どうですかね、そういうセクハラ発言。
これはもうほぼ冗談だと確定したので。ああなるほどみたいな。それが言いたかったかな。
ああなるほど。ほどね。
どうですか、やっぱ胸を見てるってことだ、
その大きいの
かな、かなと思ってさ、
ね、
中学校3年生でじゃあ胸見ちゃうぐらい巨乳さんなんですかね、
そうかもしんないよ、
結構いるっしょね、
まあ中学3年生になるとやっぱり
ねもう、
胸見ちゃうぐらいの、
ね、
もう中学生高校生でも予約もつかないからよ、
わかんねえな、うん、もう中学3年になっちゃうともう本当、わかんないよ、ひょっとしたら二十歳なんて言われてもね、わかんない子いるもんね、大人っぽい、
そう、
もうこれ別にマジレスする必要ないでしょ、俺別にあんた笑ってんだからよ、こうなんちょっと困ってますみたいな、
これあれ、まあ、のろけかもしかしたらな、のろけかもしれないな、
まあでも笑って言ってるけど、本当は心の中でちょっと傷ついてるみたいな、
これあるもう多分、まあ、時効だと思うからさ、もう俺が学生時代の、大学生の頃の話だから、多分大丈夫だと思う、やっぱりあれよ、俺学習塾で教師やったけどさ、先生と恋仲になる生徒って中学生ぐらい
で、まあいるでしょうな、
でもどうするっつってみんなで、いいのかね、
教師仲間で。
教師仲間で。大学生だけど、大学生だからみんな。あれ、いいのかな、個別指導やっちゃってるけど、まだ残してたらいけーだなってお話してるけど。
夜の個別指導もしてんの
か、夜の個別指導はしてないよ。俺らが、こうやって控え室でグラグラしてるときに、もう太るよっていうのも、みたいな感じだったんで、あるとき、喧嘩しちゃいましたね。なんで無視するのみたいな、これ横の授業でやったらなんで無視するのって言ってて、もうやだーとして女の子が泣き出してダーンとストーブ出てたっていうのがありまして、あれは話題になったね、教師なのに、俺どこまでやったのかね彼はなんつって、
まあね、その年代のね、女の子っていうのはどうしても年上っていうだけでね、ちょっとワンランク上がっちゃうからね、
まあ、男前だったっていうのはありますよ、
男前
の先生はね、その塾でいろんな女子中学生とトラブル、経験しましたけど、おかげさまで暴走族に囲まれるっていう経験をしました、それまた別の機会に話が長くなるので死ぬかと思ったとか、こともありました、でも塾って意外と学生とかがやってるから、学校ほどルールでやってないし、生徒との距離が近いから、恋愛沙汰って結構あるかもね。
そうね。 しかも大学生がやってんだもんね。
大学生がやってる、
うんうん、大学生がやってるとか
って、ね、まあ、かっこよく見えるよね、おそらく見える人にはね、うん、話しやすいしさ、
うん、下手すらもう4、5歳くらいしか変わんないもんね、
う
ん、
あ、そうですか、4、5歳しか変わんない、ね、うんうん、なんか大学生も、うんうん、
したらもう大学生なんてね、そんなあの職業倫理とか関係ないしね、
関係ない、なんか仲良くしてるのが一環だと思ってやっちゃって、で噂によると他の女子生徒が仲良くしていたんで、そのおかしいとしたみたいな、そんなこと塾でやるなよって、お前、
まあそうね、
やるなよっていう、今だったら御用でしょ、まあどこまでやったか知んないよ、
まあそれはね、やっぱ塾の上の管理する方もちゃんとね、
う
ん、
違う、もうそうです、俺だってそうそう、塾長だって俺らにその教室任せて自分は本部でやってるだけで、俺らもそう、大学生だけでやったから、あ、うん、もういろんなことありましたよ、うんうんうん、まあ、大学生の皆さん一回学習塾でバイトしてみると面白いですよそういう、
なるほどね、はい、まあ親御さんはあんまりそういう大学生が講師やってるようなところには行かせない方がいいんじゃない
ですか。親御さんは行かせない方がいい。多少
可愛い女の子が、あの娘が可愛ければね。
可愛ければ、そうそうそうそう、あの個別指導と書いてあるって大学生が行ったりするとちょっとまずいから、うん、まあそれは俺たちがもう塾長がいないとこでやったから、
うん、ああ、はいはいはい、目の
届かない、目の届かない、それはまだ特殊すぎたから、うん、あれは職場としてちょっとありえなかったと思うからさ、うんうん、
なるほどね、はい、というわけで気をつけてくださいよということですね、はいはいはい、じゃあ次で、またそれに関連してというところでね、はいはいはいはい、高校生の娘の下半身事情についてということでね、相談者が、心配ババコさん、
あ、
女性40代、ね、高校生の娘が2階の自分の部屋に男友達を連れ込んで3時間になります、もうこういうリアルタイムなんで、下の階
まで
下の階まで喘ぎ声が聞こえてきているのですが、親として注意するべきなのでしょうか。5年前に離婚し、男で一つで育、あ、男女性、まあ女性よ、まあまあ多分入れ間違えたんだろうな、これな、5年前に離婚し、男で一つで育ててきた娘にどう接すればいいのか分かりません。今、部屋に飲み込んでいけば気まずい雰囲気になりそうですし、明日の朝にでも注意した方が良いのでしょうかということだよね。
バチッとコンドームを買ってきて絶対使える。
ああ、うんうん、そこだけは。
そこだけは。
そこだけは。なるほどね。
妊娠とかそういうことじゃなくて、病気っていうのもあるって、
高校生の。なかなかね、これね、うん、俺はもうあの娘いますけど、中1ですけど、まだ、うん、なかなかこれね、まだちっちゃいですけど、まだそういう心配はないんですけど、うん、なかなかね、これはもう難しいと思いますよ、うん、なかなかコンドーム買ってきて、
いや、女性、女性だから、お母さんになったんですね、お母さん
だって男で一つでだよ、離婚して男で一つでっていうんだから、
だったらさ、やっぱり言うべきじゃない、
言うべきなのかね、やっぱね、
いや、お父さんちょっと舐められてますよ
ね、あ、そうだね、
それ
は親がいるのにね、
だって会えちゃって
るもん、今までもう声を殺すでもなく、うん、ガンガンやっちゃってるっていうことはもう本当に舐められてるんだもんね、
うんうんうん、男親だったら舐められてる、
舐められてるんだから、まあバチッと言ってもいいんじゃないの、うんうん、まあでもこれまで言わなかった自分がいるから、まず自分を反省しなきゃダメだよね、多分男で一つで育ててきてっていうのは多分働いてばっかりで、多分そういう叱ったりとかっていうのはしなかったんだよ、多分お金でまあ解決じゃないけど、勝手に育つだろうみたいな感じでね、学費とか面倒見てるってっていう感じだから、うん、その辺まあ手薄になったのはしょうがないけど、ここでちょっとね一発、うん、思い切ってちょっと、
いや、セックスを始めちゃってるんだったら、うん、やめろって言ったって、その一度火がつけて帰りですから、うん、それはもう無理ですよ、うん、だからうちでやるなっていうことじゃない、
まあそうだね、一定のルールをつければ
外で、
うん、そうそうそうそう、
ラブホテルでもどこでも行ってやるって、
うん、いや、まあ、うん、開けてもいいよ、ちょっとうるせえからさみたいなさ、
それはやりすぎだ
と思う、ちょっとうるせえからさつって、うん、やるならやるでもいいけど、うん、ちゃんと否認もやって、してんのしてんのみたいなね、うん、で、お前ら、あの男なり、なんなりの自分の金でホテルなりね、
そうそう、
で責任持って、うん、自分の責任で ちゃんと否認もやって、やるんならええよ、
そう
と。
そう。そのセックスはね、逃げです。
うん。確かに。お前、俺を舐めてんのかと。家で。
高校生ぐらいでね、彼女の家に行くとね、燃えるんだよね。
ああ。
ね、調子乗っちゃうんですよ、男は。
ああ、ね。でも、男にちょっと、男の方にもちょっと、なんていうかね、その辺のけじめをつけさせた方がいいと思いますよ。娘じゃなくって。
うん。うん、だけど、これでね、うん、相手の音がちょっと小分けになってさ、
うん、
なんだろうかね、やっちゃってよみたいな感じで、うん、やられ、でもお父さんがやられたりすると、うん、もうあとはもう、地獄が入りますし、だからどうするかですよ。うん、あるいは、うん、これお父さんさ、うん、彼女作っていったら、もう自分で。
あ
もう
あ
知らんわっつってさ、まあ、そう気にしなくていいですよ、娘さんは。
お前がそういうふうにやるんだったら、うん、俺だって勝手にやらせてもらうよと。
そうそうそうそうそうそうそう、お父さんはだってもうあのセックスするようになったら、うん、一番の大人ですわ、
うん、
高校3年生でしょ、うん、一番の大人ですよ、
うん、高校出たら、高校出たら自分でもう何なりやれよ
と、まあ、自分でやると自分で今まで一生で宗教もやってきたけど、うん、
自分の人生生きるよ、
そうそうそうそう、新しいパートナー見つけるなり、
うんうん、
何するなりでした方がいい、ちょっと舐められてる、
舐められてますね、ほんとね、
多分ね、お父さんは娘に舐められてるけど、うん、娘はね、彼氏にね、いろいろ舐められてると思う、
うん、じゃあ、
じゃあそんな感じでね、
いい感じでオチがついた
んで、はい、
もうね、こんちゃん、言うこともない
本
当に素晴らしい
早く二人の会話終わんないかな
と思って。そう、言
ったら、どこぶち込めば
まとめたの今、言おうと思って た。やめてください、お父さんみたいな感じ。今日言ったらまた笑うんじゃねえかなと
思って。やめてください、やめてください。お父さんって言うよな、
絶対ね。今日言おうと思ったの。どうまた刺さるかなと思ってさ。ピュッて入ってたら、またまた、こっちはまとめでっかいなと思ってさ。
やばいね。
しかもこんなの腕まくってるから
な。くな
そんなに新陳代謝すごいのか。
やばいわ。
映画の展開で最高なというわけでね、どうですかね、どうですかねというわけでね。
一回作った
ら、あ、そう
これ、真山さん見てたんだなと思うと、
ちょっと、ね、やばいな、
ちょっと急に恥ずかしくなってきちゃった。言ってく、知らない人だと思って。
だって全く知らない人ばっかりだと思ったらさ、
そうそう、
真山さんはさ、
真山さんいると思わない
。交流があったじゃん。
ねえ、
いや、恥ずかしい、俺。
恥ずかしい。
真山さん忘れてくれ。俺が中腰になって、こう、どうですかねってやったことだけは、そこだけは、こう、他はね、楽しい思い出して。あれはもう、一生の恥ですよ。
ねえ。というわけでね、毎回毎回一つの映画に関して、
はい、
語り合っていこうというこのコーナー。今回の映画は、漫画島というわけでね。
漫画島じゃない、
漫画島。
島ですね。
漫画島なのね。
漫画島です。
漫画島ね。
はい。
2017年3月25日公開の映画ですね、はい。俳優としても活躍し、ディアスポリスシリーズなどの脚本も手掛けた守屋文夫が監督、脚本、出演などを務めた異色のアドベンチャー。絶海の孤島で執筆に打ち込む売れない漫画家たちが漫画への情熱を燃やしながら決死のサバイバルを繰り広げる。坊ちゃんなどの水沢慎吾、知らない街などの松浦優也、殺人ワークショップなどの宇野昌平らが結集、ユニークな設定と展開に引き込まれるということでね、あらすじが、太平洋上の孤島、携帯電話の電波など届かず、厳しい大自然に囲まれたその島で、作品執筆に没頭する長沢や森吉をはじめとする売れない漫画家たち、彼らの真摯な姿に心を奪われた漫画雑誌の編集者佐藤は差し入れのハンバーガーを手にして島を訪れる。ある日、島への船がストップしてしまう。パニックになり、空腹にもがき苦しみながらも彼らはペンを取って漫画と向き合うがってことね、そういう映画でした。
これは誰のあれ
か、俺がこういうのありますよっつって、うん、でみんな、あ、で、あれ、うちの君と工藤君が、
ああ、いい。 これ、ま、漫画漫画島なんか、うん、ね。
これまあ いいとこ言うと、まあちょっともうあの今出ちゃいましたけど、ね、水沢さんとね宇野さんのあの坊ちゃんコンビ
がね。坊ちゃんコンビだね。
ね坊ちゃんコンビがちょっと再び見れたっていうことで、ね、それでちょっともう勇気勇気です。
宇野さんでも今回ちょっとあれじゃないの、うん、そんなに
そうそうそうそうね、それほどでもない、ね、
どうしたら長澤さん、
うん、そう長澤さん
の方が
ポイント、うん、そうそうそう試合でね、うんうん、はい他どうですか。
俺的にはあの、うん、編集者の川瀬陽太ってのは、うん、高校の先輩で、
うん、あっ、ああそうなんだ、
あの
年上だ
ってた
一つ
あじゃあ
だから決めた人と同じ学年なんだけど、うんうん、美術工芸部っていう、まあ、クラブを所属してて、うんうんうん、でそこでそれを、まあ、隠れ蓑にして映画を撮ってたんです、うん、俺は、うん、美術工芸部にはなぜか8ミリカメラがあって、うんうんうん、でそれはなんかセルアニメかなんか撮るための機材だったね、もともとね。で、それを俺ら勝手に、その要は、カッセ先輩たちが映画を始めて、うん、でそこに俺らが乗っかって、うん、で、その時は、カッセさんは結構前、役者として出てて、まあ、役者になる、なるみたいなことを言ってたし、うん、まあなんか、日本一を目指すみたいな感じのこと言ってて、うん、まあ結構面白い人で、うん、で、その後結構しばらく見なくて、うん、でピンクに出始めたんだよね。
スケベてんこ盛
りでしょ。てんこ盛りも出てるし、あれでゼゼ監督の映画にすごい出てて、あ頑張ってんなと思ってたんだけど、しばらくまた見なくなって、久しぶりに見て、すごい太っててちょっとまずびっくりしたんだけどね。
昔はああじゃなかった。
全然ああじゃない。もう要はどっちかというとアクション俳優を目指してて、すごい痩せてた。で、キレッキレでね。アクションシーンとか、まあ、結構アクション映画を撮ってたのかな、うん、俺は結構。で、俺は、まあなんていうの、まあ、1年生とかだから、2年の先輩の言う、まあ、要はなんていうの、まあ、まあ、奴隷というか、うん、言われるまま語られてたんだけど、まあ、結構アクション映画とか、あと SF、うん、でさっきの前段の話じゃないけど、ブレードランナーがみんな好きで、うん、うちの上の先輩がみんな、うんはいはいはい、ブレードランナーみたいな映画を撮ったりしてた。あなんかその特撮合成気味なこともやってたかな、うんまあ、とにかくなんかそのアクション映画とか、うん、でその時の川瀬さんのあれと、まあ、だからまあ結局なんか川瀬さんの話によると一回クリエイターみたいな感じで、うん、なんか制作をやってたね映画をね、うん、でそこからまた役者になってこう復活してきてだんだんこう、まあ、なんて漫画島が、まあまあ、大バジェットの映画ではないかもしれないけど、うんまあ、だんだん役者としてなんかこう見えてきた感じがしたなと、うんうんうん、つまりああいうなんか年を取ってきて、うんうん、なんかようやくなんか、うん、カースさんの良さがなんか、うん、あのふてぶてしい感じ、うん、とかもまんまなんだよね、うん、高校時代の時とまんまで、うんうんうん、ああいう感じが出てきていいなと思いました、うん、本当にカースさん頑張ってるなと、うんうん、またどっかでまた会いたいなっていう感じ、うんうんうん、
どうですか。そうですね、大体こんちゃんのと一緒なんだけど、演技的にはあの割とオーバーアクションでね、
うんうん、
あーあーあーあーそんな感じでね、割と弾く人も多いような演技なんだけど、俺は割と好きでした、うんうん、演技的には、
はい
うん、ちょえちょえみたいなね、
うん俺ね、うん、最初にヤギが出てる
うん
ヤギが出てくるすぐそばの小屋で、うん、なんかこう蛇かなんかに噛まれたの、うん、
はいはいはい、はい、
でその蛇かなんかに噛まれた漫画さんあれ長澤さん
長澤さん
長澤さんが壁にベニヤの壁にバーンってぶつかった時に、うん、引き取ってて、うん、それを見てヤギがものすごい気がするんですよあわみたいな、うん、あれもヤギの動きがね、うん、野生動物ならではの瞬発力でそれをね、まあ、要するに蛇に噛まれちゃったので、うん、仲間の漫画家が助けに来て、うん、その蛇を胴体になったりガーって噛んで、うん、ブチッて両方に引きちぎるんですけど、うんうんうん、どうもねなんか蛇のゴムを巻いて蛇に見立ててるから、うんうんかじって両サイドで引っ張った時にゴムが抜けちゃって一瞬魚が見えるんですよで最初なんかトリックなのかなと思ってそうどういう風に乗ったんだろうと思ったら魚だみたいなさ、うんうん、それがね面白かったです
インディーズ魂あふれ
てる工
夫みたいな
工夫みたいな、うん、もうちょっと そこいい感じでカットしちゃえばよかったのかな。カットワード映ってる
さ。まあでも逆に俺はなんか逆にリアルだったけどね、なんかねリアルっぽくなってたような気がするんだけど。
あ、つまりヘビが魚飲んだんじゃないかと。
違う、なんか魚の目が意外とリアルで、ギョみたいな。
魚
にギョ
ッとしてもしょうがないです。
ギョみたいなさ、魚的にね、ギョッ。ありがとうございます。
出されるギョッ。カメカメしなさい。
このモリアさんって日芸なんですよね。
そう
なん、俺知らなかった
んです。後輩み
たいな。後輩の後輩だ。そうだ、10年ぐらい後輩。
あ、そうなんだ。
うん、そう。
いや、76年
さ。うん、そうそうそう。
6歳下
とか。あ、そうそうそう、それぐらい。
7歳下とか。
うん、あ、2001年に卒業とかって書かれてた。
ああ、そうなんだ。じゃあ、だいぶ。
だいぶ。
だいぶ。
だから、うん、10年とまでや
らない。それぐらい空いてる。
何コースだったの？
なんか演技から監督に
行った。ああ、珍しい。
みたい
です。へぇー。そうそうそう。
で、一応ちゃんと卒業して、っていう感じ。
はいはい。
みたいですね。
はいはい。あの、音がとにかく気持ちよくて、うん、あの、ほら、パーカッションのとこそうだ
よね。
そういうところに石を叩いたり、っていうのをシャシャシャシャシャシャっていうような音が、あの、割とずっと続くんですよね、劇中で。それが結構気持ちよくて、あの、で、それすごかったの。あの、メイキング見た？音取ってるやつ。洞窟で音取ってるやつ。ポンポンポン。
ああ、それ見てない。
すんごいところ、音録音してるんですよ。あれはあれで、ちょっとすごい映像だな。
そうね。
思ったけど、俺ね、役者の演技長いでした。
ああ、そうなんだ。
だから途中で、実は途中でやっぱりちょっとくじけて、別のことやり始めちゃって、パッと見ると、またなんか、うわぁ、うわぁ、またやって、まあ、こう思ってください。要は、ホームレスみたいな汚い格好した男5人が、うれぇ、ぐれぇ、ひぇってやってるのをやって、またちょっと火山が噴火したり、いろんなことがあって、またうれぇ、ぐれぇ、ひぇってやってるのが、延々と続く映画です。
そうそうそう。
ですので、ちょっとくじけて別のことやっちゃったんで、話が分かんない部分があります。
っていうかね、俺ずっと通して見たけど、通してずっと我慢して見てたけど、話全然分かんない。
なんかさ、たまに戻ったりしない？
ちょっと
話が。
いや、あれ戻ってるの？
なんかそんな。
いや、死んだやつが生き返
って
た。
そうそう、
あれどうな
の？俺もうだから前段までは俺、結構面白かったのよ。結構俺も別にあの演技全然 OK で、魚が見えても別にまあまあいいやと思って、みたいな。前半面白かったんだけど、一人仙人みたいになっちゃって、よくわかんない言葉を喋り出すでしょ。あのあたりからちょっとあれあれってなってきちゃって、で、どんどん生き返るんだよね、多分。
なんか、死んだ人いたのある？
モリアさんも、
落ち穴に落ちて、
ぶっ刺さって、
ぶっ刺さって、
死んで早く埋めなきゃいけないって。
完全に死んだ描写だよね。
で、もっと言っちゃったら、手塚さんも死んで、
手塚さんも死んで、なんで出てきたの最後。
だあれ、実は死んでなかったっていう、気絶してただけかな。
死んでる、死んでる。
何日間経ってんの
埋めてくる。顔が分かる。埋めてくる。
埋めてくる。
土色だったの。
土色です。
だから、なんなんだ、だから、あそこに行くと、なんか、漫画の神様が生きられさせられる人とか、そういう。
で、これ殺しちゃうとかって言ったの。誰を？
いや、だからもう、その辺からちょっとよくわかんなくなっちゃって。
多分、これはなんか、こう、内面世界の話なのかな、とか、俺は思ったんだけどね。漫画島っていうのは、漫画島っていうのは、漫画を愛する人たちの全ての心の中にある、みたいなさ。心の中の葛藤を、この、具現化した映画なんだ。
じゃあみんな実は東京の路上で描いたりするかもしれないっていうことなのかな。東京の路上で描いたりする
し、多分そうそうそう。
やる家で描いてる。
いきなりね戻ってたりね。するので。
だから彼女はだから漫画通り目覚めたから漫画島に連れてもらった。
そうそうそう。だから漫画島ってどこにあるんですかって言ったら行くな。って言って、もうそれでも荒波を乗り越えて女の子は。たちは、あの、漫画道へ目指すのだ、みたいな感じなんじゃない
の？そうそう、漫画の神様は漫画島にいて、これしかないって言ってるわけだよ。もう、今日はわかんない。そういう、つまりあれ、
まあ、そういうの解釈ができるかもしれないけど。
俺ね、死んで、死ぬのが1回の描写を俺は多分見逃してるのかなと思ったけど、別にないんだ。
ない、ない。
いや、1回のとかそういうのはない。
ない、
いきなりみたい。
そうそう、いきなりいるって感じ。何にもなく。
じゃあ、ぶっ切ってるんですかね。もうね、いらねえやつって。
うん、そう、っていうか、 そうだね。
生と死は永遠に繰り返す人だじゃん。
そうそうそう。
漫画を描き続けている限りは。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、なんでしょう。あそこで漫画島で死ぬっていう描写っていうのは、一回ちょっともう、漫画を諦めるみたいなことじゃないの、うん、内面のね、うん、内面の世界で、
うんうんうん、そういう流れになってない、
そういう説明は一切ないけど
ね、ないからね、
いやでもはっきり言ってきついはきついですよ本当に、うん、本当に
はい、これ一番思い出したのはね、うん、暴力人間バキャダル暴力人間、
はい、
最後二人が、うん、あのもう二人組が破れ払いするっつって、うん、全身に変なペイント塗ってグエーってやるのを2時間見てるって、
うん、だから、うん、シーンはあの話としては分かるんだけど、うん、シーンとシーンがもう繋がってないから、うん、延々とねその繰り返しで全然ストーリーとして繋がっていかないから、うんわけわかんない、
ね、いらないと思ってるんだと思うんですよ、ね、
まあ多分その、うん観客を困らせてやろうっていう意図はあるんだと思うんだけど、
なんかモチーフが面白いけどね、あれ壁画に行き着くというか、うん、漫画がね、うん、漫画が原始に戻るみたいな、うん、根源的なところに戻るっていうのは、まあ、なんかわかるんだけど、それがまあさしてストーリーにも別に今関係ないし、うん結局こういろんなアイデアが多分あって、うん、それをいろいろこうやってますよっていう感じなんだよね多分ね、うんうんう
ん、波長を合う人にはすごいこうビビッとくる、う
ん、で面白いとこあったんだけどね、
うん、面白いとこあります
よありますよ、うん、ねいろいろ漫画の原稿にこう葉っぱとかでこうガンガンガンガン
そう
やっていくから
覚醒する感じでね
覚醒して、ね色がこうだんだん、うん極彩色になってるみたいなね、カットでガンガンガンガン繋いでいくとかっていうのはカット的に面白いところはあるんだけど、
確かにそう、シーンとしては面白いね。
シーンとしては面白いんだけど、それがさ、そこに行き着くまでにどういう試行錯誤があって、どういう心の動きがあってみたいに繋がってこないから、まあそれはそれでみたいな。
即興のその役者の演技のパワーみたいなものとか。ねうん、音の凄さみたいなのを体感してほしいっていうのなんだろうと思うんですけど、
まあ多分そうだよね、
うんうん、俺だからじゃあビアスポイスのことやつって言うのはさ、うんダメだったんですよ、はい、総じてシナリオが、
はいはいはい、
で俺だからちょっと真面目に考えるとさ、うん、ラストとオチって何が違うんだろうラストっていうのはやっぱり物語のラストっていうのは落ちちゃいけねえっていう気がちょっとするのね、うんうんうん、ネタ振りがあって落ちがあるっていうのじゃいけなくて落ちの方がなんかさそのかっこよく見えるのかもしれないけど、うん、俺はもう落ちこれ落ちですっていうので出されると、うんうん、何でもありだから、
うんうんうん、まあね落ちてりゃね
落ちてりゃさとりあえず手塚先生が最後死んだのに生きて出てきて、うん、殺したいって言ったらさ、うん、まあ落ちにはなりますから、うんうん、それが俺でもラストじゃない、物語のラストじゃない
物語では
ない思っちゃうと、うんうん、俺はだからそのできるよと、うん、本当は、うん、物語ってのはできるんだと、うん、でもわざと崩してるんだっていうような感じだったりすると、うん、俺はずっと監督とかしないぐらいで反感を抱くんですよ、うんうん、やればいいじゃんできないんじゃないのってちょっと思っちゃうね、うんうん、今逆に、うん、だから そういう意味において次回作でも俺多分もう森谷監督は、うん、あ書けない人なんだよ、うん、そういう物語を作るところに僕は興味がないし、うんうんうん、っていう態度なんだろうけど、うん、あできねえんだなっていう、うん、そういうジャッジに俺は、うん、なってしまってるんで、うん、あまり作品自体は好きな人好きだと思うけども、うん、僕はあんまりこういう作品好きじゃないです、うん、ちゃんと音に、うん落ちじゃなくて、エンディングにちゃんと持ってってくるのってちょっと嫌です、うん、っていう気はしますね、うん、ただ見てる間瞬間瞬間の面白さありましたよ、うん、最初この目は何だろうと思ったのさあれまぶたに書いて
まぶたに書いてあるんですね
どうしたのこの目みたいなさでもそれってコントだったりするんだよな若い人に言うでも今回も十分面白かったりするよそんなの、うん、
映画でやることはね
映画でやることはねなっていう感じですよ、うん、
こちょっとなんか古い感じ、なんか古いというか90年代前半っぽいというか、なんかああいうノリで映画を撮ってた時代のなんか、なんか懐かしさみたいなのあったけどね。
あとこんな話を考えたんだけど、この話を考えたんだけど、お互い言い合うじゃないですか。うん、それがね、バクマンっていう番が、あれが、あれ出てくる二人がさ、こう出してくる、編集者に出してくる、最後、じゃあ、こうしていこうかって、またこう、あの、アイデアを練ってる段階での、あの、ネタ出しを聞くとさ、あ、それ面白そうだなって思っちゃうのよ。バクマンの方は。で、この人たちがやってるさ、まあ、うんこにしてみたら、そこからおじさんの人形ができて、みたいな話っていうのは、ガロ系だよなぁ、でもあのワクワク、その漫画自体を、ね、読者としてちょっと見たい気にならなかった
んで、ちょっと諸星っぽいね、
あと全員この漫画で、ね、帽子なんかなんだっけ、
ベレー帽、
あ、ベレー帽、
それはまあ手塚治虫リスペク
ト、そういうことで、で、いい感じで被っててさ、あ、宇野さんの薄いのが隠れていいなぁ、やっぱりなんかわーってやってる時にさ、ボロッと取れてさ、あいつも出ちゃった
確かに宇野さんが出てくるとね、バカ持っちゃうんですよ。
あと頭に、ね、目がいっちゃったりする。
まあ、あれだね、あとは、漫画好きなのかねって思っちゃうね。
漫画好きじゃないから、ね、創作する情熱みたいなものってすごく大事にしてる
わけでしょ。漫画自体ね、一応なんか、そういうの、うん出てくるけど、手塚先生とかさ、漫画好きじゃないし、漫画描く人に、例えば取材とかしてね、そういうあの思いとかをキャッチして、それをここに出してんのかっていうと、また全然違うような。
それがいらないっていう。
それがいらないっていう人なんだよね、多分ね。もう、想像だけでもう完結すりゃいいんだっていう。
それよりも、あの、パーカッションの音とかさ、ああいうの、そうやってるのを見てほしい。
うん、だからそう感じましたよ。あの、撮影も、演出も、演技も、きちっとしてるんだけど、ストーリーだけがさっぱりわかんないっていうね。本当に不思議なことに。
いらねえ、ストーリーいらねえっていうタイトルは俺は好きじゃないので、俺は嫌いです。どっちかっていうと、すごいとは思いますけども。
あとちょっと気になったのが、森谷さんが、なんか、賞かなんかを取った賞状がなんか飾ってあってさ、そこに、まあ、森谷なんとかってあって、で、最後、偉い人の名前が書いてある。渡す側の名前がこっち左側に書いてある、そこになんか桐野夏生っていうふうにね、俺はなんか一瞬見えた。桐野夏生って、つまりなんか、東京島を書いてさっき言ったのが、なんかそれに引っ掛けて、なんかやってるのかな。
そういう気がしたんだ。ね、
あじゃあ東京島の漫画版。
まあまあ、ちょっともう、もう全然違う。
違うけど、ね、あれもひねえ描くからな。
まあ、もしかしたらそうなのかもしれないし、
きっかけがそれ
ちょっと東京島と時はそうみたいな
の
が
あったりさせたみたいな、みんなで炭がないって炭を作るじゃないですか、最後の人が白髪染めのケースを持ってて、でそのケースをに書かれてる写真の女の人がすごい大事なんだけども、それを炭に しなきゃならんっていう、まあ、燃やしてね、ちょっと泣く泣く炭にするけどさ、あれ多分小道具としてさ、毛染めのやつ持ってっては見たけど、燃やしてみた方がいいんじゃないかっていうことをやっただけなんじゃないかな、中身があったら入れちゃえばいいじゃん、
でも本自体もあったのかどうかも分かんないよね、多分ね、
脚本がね、
全部
そ
っ
くりだね、そうもうなんていうか役者さんのあれでお任せで、こういう状況でこうなってますみたいな、毒キノコあいつが食べてみたいな、そこでどうしますかみたいな、
それはね、あれですよ、これ否定的になってるんであれですけど、やっぱり、ね、一度リミッター外れるとね、あれはできるんだって、一度リミッター外れちゃって、現場で一度リミッター外れちゃうとね、あれはできるって、この前に言って俺たちだって、いやこういう映画撮りますよと、で皆さんグレグレやってくださいって言って、明日別に4人になってたらやります
よ、だからそうやってんじゃないかなと思ってね、本なんかなくって、だから新シーンは完結してるけど、シーンのつながりがないじゃん、やっぱりそうなのかなと思ってね、そんな感じでね、はい、まあ、あんまりおすすめはしません
で、ね、
ちょっとハードルが高い映画もあるね。はい、というわけでね、また次回よろしくお願いします。次回は暗黒女子と、はい、
そうです、そう
ね、あ、暗黒少女です。
いやいや、暗黒女子です。
暗黒女子、俺間違えてたんだけど、はい、
暗黒少女、暗黒
女子です。
マジ
女子です。
マジ、はい、というわけで暗黒女子よろしくお願いします。